十字架に背負われると題しまして、吉高加納牧師より、メッセージをいただきます。
改めまして皆さんおはようございます。画面の向こうの皆さんもおはようございます。今日はマルコによる福音書の8章の最後の部分を読んでいますけれど、マルコ福音書のここまでの記録をたどってみますと、イエスが神の国を告げ知らせ、たくさんの病人たちを癒し、また弟子たちの前で嵐を鎮めたり、集まってきた1万人もの人たち、ある時は8000人もの人たち、その群衆に食べ物を与えられた、そんな奇跡を起こしてこう進んで行かれる、そういうイエスの姿が折り重なるようにして、報告されています。つまりここまでイエス様に従ってきた弟子たちは、そんなイエスの姿をつぶさに目撃してきたわけです。さて、しかしこれまではそうであったとしても、これからはそうではない。そんなこれからのことをイエス様は弟子たちにこの日語り聞かせることにしたようです。弟子たちにその話を切り出すにあたって、イエス様は弟子たちに問いかけることから始められました。人々は私のことを何者だと言っているか、弟子たちの耳にはすでにこのナザレ出身のイエスについてのいろいろな噂や評判が弟子たちの耳にはもう届いていたんだと思うんですけど、弟子たち自身もですね、そうした人々の噂が、どんな噂が立ってるぞとか、どんな評判になってるよっていうことが弟子たちもいつも関心事だったと思うんですね。で、弟子たち自身もこうきっとイエス様が聞いてないところで、弟子たち同士、イエス様のことをこう話し合って、いたんじゃないでしょうかね。やっぱ先生はすごいな、あの先生は必ず何かをなさる方だとかね、先生はこのあとどんな力をさらにお示しになるんだろうか、どんな方法で人々の前にこれから立っていかれるんだろうかねとかね、あるいはちょっとフライング気味だと思うんですが、先生が民衆の中で、みんなの支配者、王様になるときはきっと僕たちは地位が、高い地位が与えられるんだろうねとかね、そんな話を交わしていたに違いありません。で、ここまでついてきて、彼ら自身がいろんなすごい御業を見せられてきましたから、かなり興奮しながらイエス様について思い巡らせてきたんだと思うんですね。で、イエス様から人々はどのように言っているかと聞かれた時に、弟子たちは人々の噂や評判をイエス様にお伝えしました。おおむねバプテスマのヨハネのようだ、バプテスマのヨハネの再来じゃないかという噂、あるいは偉大な預言者エリアの再来なのではないかという、そういう評判噂をイエス様にお伝えしたんですね。もちろんいろいろあったと思うんですよ。耳に入ってくるのはいいことばっかりじゃなくて、素晴らしい教師だというものがあれば、いやあれは立法崩れだというふうに言う人もいたでしょう。魔術師だ、奇跡を使う医者だ、あれは革命を企ててるんじゃないかとかね、ローマからの解放者だ、いやただの反逆者だ、立法に背く粗骨な無礼者だ、いろんな噂がですね、きっと耳に入っていたんでしょうけども、好意的な噂、 そして昔からの預言者の再来だ、あるいは新しい斬新な預言者だという。弟子たちはそれをイエス様に伝えたんですね。でもイエス様のそもそもの質問の目的はそこにはなかった。弟子たちへの問いこそがそもそものものでした。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロがすかさず答えます。あなたはメシアです。このねペトロっていうのはねすかさずの人なんですね。すぐに答えるのがペトロらしいところです。彼はすかさず答えますし、直ちに湖に飛び込む人ですし、すぐに誓いを宣言する人ですし、すぐに眠りこけますし、すぐに否認します。こういうペトロの単刀直入で単純な性格っていうのが見て取れるんです。あなたこそメシアです。人々が寄せる評判は概ね預言者、しかしそれ以上の存在です。あなたはそれ以上です。まあ、ペトロなりに最大の思いを持ってこの時はイエスを讃えたんです。でもね、イエス様の問答の本当の目的はさらにその先にありました。それはこの先自分を待ち受けている受難の現実を弟子たちに伝えておくことでした。これまでを見てあなたがどう思うが、これからはという、これからの受難の現実を弟子たちに伝えることでした。私は必ず苦しみを受ける。長老、祭司長、律法学者たちに排斥され殺されるんだ。ペトロは慌てました。たじろぎました。すぐさまイエス様を脇に引っ張っていっていさめました。やめてください、そんなことをおっしゃるのは。殺されるなんて滅多なことをおっしゃらないでください。ペトロは瞬間的に拒絶したんですね。受け入れられることではなかった、自分にとって、そしてきっと多くの群衆たちにとって、それは決して受け入れられることではないし、そのようなことを言うもんじゃありませんと。イエスは振り向いて弟子たちの方を見ながらペトロを叱って言われました。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。もちろんペトロを叱りながら弟子たちみんなにこのことを告げているんです。この受難をあなたたちは嫌うのか、受難を受け入れられないのか、そうであってはならないというのか。サタン、それがサタンの思いだ。人間の願い、人間の思い、その先に神の御心を作ろうとする、それがサタンの思いだ。あなたはメシアです、あなたこそキリストです、そう告白したペトロの告白もまた人間の思い、人間の願いでしかないんです。取り巻いているあらゆる評判も人々の期待も全ては人の思い、人の願望です。倫理的に清く生きること、政治的に改革者になること、尊厳と驚きを集めて人々を感化すること、ユダヤの狡猾な宗教者たちを論破すること、人々の支持をつかんで王様になること、いいえ救い主です、あなたはメシアですという告白でさえ、その全てが人の思い、人の願い、人の欲望なんです。この時イエス様はもう明確に自分の死を予感していました。しかも処刑されるだろうということ、単なる死ではない、処刑されるんだということ、自分への断罪が企てられ、告訴され、裁かれ、人々から捨てられ、鞭打たれ、晒し者にされて死んでいくだろうということを、 その恐ろしい事実を自ら受け入れ、その苦い杯を受け取り飲み干していくことを、イエス様ご自身がこの時必死の思いで受け入れようとして戦っているんじゃないかなと思います。いや、これまでこの日だけじゃない、これまで歩んできたイエス様の歩みの場面の中で、弟子たちは知る由もなかったそのような杯を受け入れるという戦いを、イエス様はずっと戦って歩んでこられたんだろうと思うんです。これまでの今自分がしている自分の生き方を、この立ち方を貫けば、その杯を招くことになる。それでも私はこれを続けるのか。イエス様は弟子たちを叱った。でもね、このイエス様の叱責、私はそれはイエス様が自分自身に向けて語ってるんだろうと思うんです。イエス様が自らの心にさえ宿ってくるサタン、皆さんね、イエス様だからサタンの誘惑なんて関係ないと思うかもしれないですけども、イエス様自身はおそらくイエス様自らがこの自分の中に迫ってくる誘惑をサタンとの戦いとして戦い続けていたんだろうと思うんです。イエス様は人間の思いを神の御心と偽って見せようとする、そういうサタンの所業とずっと戦い続けていたんだと思います。これは荒野で、宣教の初めに荒野でサタンに試みられて以来、イエス様の険しい戦いの道だったと思うんです。イエス様自身とて、このままこの生き方をすれば、この先自分を待っている忌まわしい道、呪わしい道、それをご存知でした。そしてそれを受け入れるということは容易なことではなかったはずです。けれども今自分が本当に関わり続け、痛みを共感しながら交わり続け、打ちのめされた人々の視点からそれらの人々を打ちのめしてしまう、その時代の権力に対して、宗教に対して本当に戦いを挑んでいる、そういう戦いこそは神の御心であると信じるイエス様にとって、その道から離れることはできなかった。イエス様は神の思いがそこにあると信じるからこそ、神の思いから離れることはできなかった。その結果が処刑です。その結果が最悪の場合、十字架なのです。十字架は言わずと知れた残忍な処刑です。あらゆる処刑の中でも最も苦しみを強いられる処刑方法、あらゆる殺され方の中で最も無残な殺され方です。その十字架さえもイエスは予感し、また覚悟していました。でも十字架っていうのはそういう苦しい処刑、単なる苦しみの印ではありません。十字架という処刑がなされるには、いろんな人間の陰謀がそこに込められていかなければそこに行かないです。十字架は陰謀の印であり、言うならば宗教的なテーマを政治的なテーマにすり替える狡猾な結託の印です。心の自由、神様との交わりを政治的に抹殺する弾圧の印なんです。弾圧の印なんです。人間の残酷、人間の寝返り、人間の日和み、人間の裏切りを引き出して、人間の中に分断を引き起こす、それが十字架の恐怖の力なんです。分断の印なんです、十字架は。しかし イエスはそれを見据えていきます。そしてそこへの道から逃げ出さないで、神との分断、人々との分断の力に服従しないで、十字架への道へと身を委ねていかれるのです。そうすることでイエスは神と離れず、人々への愛から逃げないという道をイエス様は選び取っていかれたんです。それがこれからの道に次々と如実に迫ってくる、そのようなタイミングでイエス様は弟子たちに向き合われていかれました。マルコ福音書の中にはある主題が通奏低音のように流れています。それは人間はこのイエスを誰だと考えるか、そして人は一体どこに救い主を見出そうとするのかという主題です。それがずっと流れている。それは素晴らしい教えによってか、イエスの麗しい姿によってか、驚くべき奇跡によってか、癒しの力によってか、人々を引きつける魅力によってか、一体人は救い主をどのような姿に見出そうとするのか、そして救い主はどこに現れるのか、それは山の頂か、群衆の歓喜の中にか、エルサレム神殿の威厳の中にか。マルコによる福音書の著者マルコは静かに答えています。ただ十字架の上に貼り付けられ殺される姿の中に、マルコはそう答えているんです。著者マルコがイエスへのまことの信仰告白を描き出すのは唯一十字架の場面においてです。息を引き取られていくイエスを十字架の下から見上げていた異邦人ローマの百人隊長の本当にこの人は神の子だったという告白を通してなんです。山の頂ではなく谷の底に、神殿の祭壇にではなく十字架のもとに救い主は見出され、信仰の告白は、まことの信仰の告白は起こされるのだとマルコは告げているんです。そして言うまでもなく、このイエス様の十字架という死の場面はなぜ起こったかというと、彼の人生の姿、人々との交わりや関わりの在り方と深く関連をしていますし、なぜ十字架が起こったのか、それは神のことを思う素振りを見せながら人間のことばかりを思うている欲望にまみれた当時のユダヤ宗教体制との戦い強く関連しています。今日はもう一つの主題は神のことを思う、人のことを思う、これは一体どう絡み合ってどう違うのかという問題がもう一つのテーマなんですけどね。私はイエス様はあなたは人のことを、神のことを思わないで人のことを思っているって言いましたけど、イエス様ぐらい人のことを思って生きた人はいないんですよ。本当にイエス様はいつも人のことを思い続けた。ちょっとニュアンス違いますけどね。目の前の一人の失われつつある人のことを心底、聖書ではスプランクニゾマイでしょ、腹渡がちぎれるようにその人のことを思い続けられた方です。そしてその人の中に注がれている神の慈しみと愛と思い続けられた方です。人のことの中に神のことを思う、神の思いを思う、それがイエスにとって 神を思うということでした。だから神のことを思うと人のことを思うっていうのは、何か思考性がね、いつもこの世界やこの生き方のことを考えるんじゃなくて、もっと天国の世界のこととか、やがて来る御国のことを考え続けるという意味じゃないんですよ。やっぱり空中に思考してはいけないんです。私たちはイエス様と同じように本当に人のことを思うんです。思わなきゃいけないんです。でもその人のことを思うときに、神のこの人を慈しんでいる神の思いを見る、それが神のことを思うということなんですね。イエス様は神のことを思うと、そして人のことを思うとき、十字架に道がつながっていったんですね。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。マルコ福音書を編集したマルコも、またそれを集まって読んでいた当時の初代クリスチャンたちも、ずっと私たちの主はイエス様はなぜ十字架で死なれなければならなかったんだろうかと本当に大切に問い続けたんじゃないかなと思うんです。神の子が人間のために死んだという教理は定型としては簡単です。しかしなぜ十字架なんですか。弟子たちにとって、クリスチャンたちにとって、自分たちが置かれているその時の迫害と十字架というのは重なったと思いますよ。けれどもです、イエスが見据えていた十字架、イエスがそして逃げ出さなかった十字架、それは果たして何だったんだろう。今の自分たちにとって十字架って何なんだろう。神のことを思い、人のことを思い、神と交わり、人々と交わった、そのイエス、その生き方と決して離れなかったイエス様の覚悟、そしてその結果背負われていくことになった十字架、しかしそれこそが今の私たち、つまり初代クリスチャンたちを支えているし、方向づけているし、自分たちを招いている、そのことを確認しながら初代教会を過ごしたんじゃないでしょうか。マルコ共同体とは別の場所で活動した初代のクリスチャンにパウロという人がいますけど、今日礼拝の冒頭で読んでいただいた十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですという言葉、このパウロはローマ人への手紙の中では、私は福音を恥としないと言ってます。福音とはもちろんのこと十字架の福音です。私は十字架の福音を恥としないとパウロは言います。人々は愚かだと言うが、そうなんです。この十字架を述べ伝えようとすると、そんな恥ずかしい福音、そんなくだらない福音、そんな愚かしい福音とみんなに言われ続けたんです、パウロは。だからあえて恥としない、人々には愚かに映るかもしれないが、そのように語り続けるわけです。初代クリスチャンたちも時にこの十字架につまずき続けたんじゃないかと思うんです。イエス様のことを述べ伝え、イエス様が救い主だということを皆さんに分かってもらうために、十字架のことを言わなくていいんじゃないかって。だってあれは今世界を支配しているローマの最もその世界の中で忌み嫌われている死に方なんだ、それを言う必要があるだろうかって初代クリスチャンたちもずっと悩み続けたと思うんです。しかしその最も愚かしい十字架こそが私たちの主が身に受けたものだ。それは一体どういう意味なんだろう。 そのことを初代クリスチャンたちはきっと悩み続けたと思います。そして自分たちもそこから逃げ出さないようにということを励まし続けたんだろうと思うんですね。これね、私たち今イエスは私たちの罪をあがなうために十字架にかかって死んでくださったという告白はもう定型的に言われていますから、それはするということができる。でも本当にマジに考えていったら、なぜ十字架なのか、このことは実は相当しんどい問いですよ。そして私たちがそのイエス、私たちの主イエス様が十字架を背負われるということの意味をね、本当に考えるのは、まあ、とっても重いけれど、とってもやっぱり大切、考え続けなければならない。この十字架を問うことを通して私たちは今の世界を問う、今の時代の中で神との交わり、人との交わり、神との断絶を私たちは選び取らないという生き方をしようとすることをやっぱり考えさせられていくんじゃないかなと思うんです。まあ、そういう意味で十字架というのはやっぱり私たちにイエス様が私たちの命に残してくださった鍵だと思うんですよ。今日は、むしろ十字架に背負われるという題をつけたんですね。つまり十字架を背負う、そんな簡単なことじゃないですから、まだ殉教とか難行とか苦行とかを自ら進んでやっていくというような、そういう問題でもないと思うんですね。十字架を背負う、大体そもそも背負うんじゃないんです、背負わされるのが十字架なんですね。そして私たちが勇ましく、さあ十字架を、自分の十字架を背負うぞなんて言う前に、イエス様によって私たちは背負われている。イエス様の十字架というのは、この私のさまざまな、まあ、弱さも、まあ、罪深さも含めてですけど、さまざまな側面をまず本当に背負っていてくださる、徹底的に私を尊んでくださった、大切にしてくださった、その道の先に十字架があったのかな。なんだ、私は十字架に背負われてるんじゃないか、まあ、そこから生きてみるということかなと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あまり十字架を背負うなどと意気込まず、背負うことのできない私であることを思い知りながら、ただただ私のために、もしかしたら何事か神の御国、御心のためにイエス様が歩まれた道に十字架の必要があったことを一生懸命考えながら生きていくことのできるものにさせてください。このコロナの中で十字架を考える、そのこともイエス様が問いかけてくださっているかもしれません。本当にそこにイエス様を感じていくことができるように導いてください。今日から始まるまた1週間をどうぞお導きくださいますように、特にこのコロナの難しい中、どうか感染から守られて、それでもなすべきことに手を伸ばしつつ歩む1週間でありますように、受験期を迎えているそうした若者たちの上に、あなたは健康を守るとともに本当に培い準備してきたことを万全に発揮できるように力を与えてくださいますようにお願いをいたします。悩みの淵に立たされているもの、家族関係、あるいは、知人友人との人間関係の中に疲れを覚えているもの、どうかあなたが支え助けていてくださいますように、お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。